あの名作その時代、ページのない読書会へようこそ。お送りしますお話は、原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております。また放送時間の都合上、作品によっては若干編集している部分もございます。あらかじめご了承ください。今宵は日本のユーモア小説の先駆者にして第一人者でもある佐々木久仁にオンラインします。普通の人々の生活に寄り添って、上質で良識のある笑いを文学にもたらし、日本の大衆文学に明朗小説なる分野を開いています。苦心の学友、大番頭小番頭、ガラマサドン、愚帝剣啓など多くの作品は、それまで日本の文学になかったユーモア小説として大人気を博しました。もし日本語という障壁がなかったら、世界で最も知られたユーモア作家の一人になっていただろうと評価されています。それでは佐々木久仁傑作集の中から、一年の計を振り返ってみましょう。佐々木久仁作、一年の計。片岡君はまた禁酒を思い立った。思い立つ日が吉日というが、片岡君はそう右から左へ拉致を開けたがらない。思い立ってから吉日を探し当てるまでにかなり手間がかかる。今から禁酒しても、来月は小杉君が要項するから送別会がある。俺は一番懇意だから、どうしたって発起人は免れない、なぞと言ってとかく大事を取る。あなたのような方は身投げの決心をしても大丈夫でございますわね、と細君が冷やかす。
なぜ？
なぜって、こんな深いところじゃとても助かるまいって、まずお考えになりますわ。
そうかもしれない。未練があるのさ。子供がないんだから酒でも飲まなくちゃね。
ですからぜひおやめなさいとは申し上げませんよ。適度に召し上がったらよろしいじゃございませんか。
その適度が難しいから一思いにやめようというのさ。
それならおやめなさいませ。
やめるよ。小杉君の送別会をきっかけに断然やめると
力んだのは数月前のことだったが、その小杉君がアメリカへ着かないうちにもうよりが戻って、またやめる必要を認めたのである。片岡君は年に 3,4 回思い立つ。そうして吉日を決めるのに暇がいる代わり、あとは極めて手っ取り早い。せいぜい1週間だ。2週間と禁酒が続いたことはない。しかし今回は細君も適度の難しいことを承知する理由があったので、そう決心してくだされば私も何より安心でございますわ、と全然懇願的態度をとった。片岡君は禁酒から禁酒までに必ずドブへ落ちる。今度のはそれが少し念入りだったのである。身投げの決心をしても大丈夫なことは細君の保証するところだが、酔っていてお堀へ落ちたのだから危なかった。深い浅いを考える余裕がなければ死んでしまうかもしれない。
まだ決心したわけでもないんだ、
と片岡君、今回は決心からして手間を取るようだった。この間のようなことがありますと、私だって黙っていられませんよ。
俺もそれを考えているのさ。あれが人通りのないところだったら確かに死んでいる。あげてもらうまでにそう水を飲んだからね。
しかしあの時死んだと思えば、これから先の命はただ儲けだとも考えられる。人が本気で申し上げていれば、あなたは管を巻いていらっしゃるのね。
勝手にしろときたか。
いいえ、そうは申し上げられませんよ。それは あなたはお好きなお酒と心中なさればご本望でございましょうが、後で私が困りますよ。貯金は六すっぽないし、保険には入ってくださらないし、どういたします？お嫁に行きたくたって35にもなっちゃもらってくださる方はありませんよ。
つけつけものを言う女だな。
せめて2、3万なくちゃ死んでいただけませんよ。
2、3万円あれば殺す気だな。
殺しもしませんが、死んでも困りませんわ。
金の代わりに生きているようなものだね。よしよし、なし崩しに天命を全うする算段をするさ。いよいよ本当にやめるかな。
今度こそぜひやめていただきます。これからはお酒を敵と思っていただきましょう。
ウイスキーに外堀へ突き落とされたと思えば敵と考えられないこともないが、わしは侍の子だからじきに敵に巡り会いたくなる。
相変わらず古いシャレね。親の敵と思わなくてもよろしいわ。
それじゃあ人類の敵と思う。しかし汝の敵を愛せよという宗教もある。
未練な人ね。よっぽど
未練はあるが、いよいよ発進すると俺も来年は厄年だ。だんだん落ちるところが出世するから、この分でいけば今度は大川か海へ落ちるに決まっている。俺だって命は惜しい。決心する。
決心がおつきになったら善は急げでございます。
まあそう急ぐこともない。せいてはことを仕損じる。
いいえ、思い立ったが吉日と申します。
今晩はもうそんなに召し上がってしまったんですから、明日からおやめください。明日からやめても、25日に忘年会があるぞ。忘年会が、俺は幹事だ
と片岡くんはお株を始めた。宴会には必ず幹事か発起人を受けたまわっている。到底飲み頭だ。決心から実行までの期間、片岡くんはこれがこの世の飲み納めという考えがあるから無制限に飲む。崔くんも好きなお酒をやめてくれるのかと思えば気の毒が先に立つ。死刑囚には望み通り叶えてやるのが人情の自然で、機嫌よく飲ませる。片岡くんはあるいはこの辺りの標本をわきまえていて時々発進するのかもしれない。とにかく忘年会まで1週間大いに飲んだ上に、忘年会でまた大いに飲んだ。幸いどこへも落ちずに家へ帰り着いたのは、腰が立たなくなって自動車に乗ってきたからだった。おしさや、今夜は飲むよと、その翌晩片岡くんが晩酌を要求した時、崔くんは、あなたそれはお約束が違いますよと無論反省を促した。
年の暮れは半端でいけない。来年からやめる。今年はどうせ飲んだんだから、このまま完全に飲んでしまって、年が改まってからきれいさっぱりとやめる。
しようのない方ね。
20年来飲んだ酒だ。昨日の今日とそう手のひらを返したようにやめちゃ人情に背くよ。これから大晦日までゆっくり名残を惜しませておくれ。お前だって20年もつけ続けたおしろいをやめるとなったら少しは未練が出るだろう。と片岡くんは理屈を言い出した。
おしろいとお酒とは違いますわ。
品物は違っても道理は同じことだ。
そんな不景気な顔をしていないで早く出しなさい。
そんなら本当にお正月からやめてくださいますか。
やめるとも。来年は厄年だ。頼まれても飲まない。今度のは真剣だから、自然こんなに大事を取るのさ。
それじゃあ、大晦日までお上がりなさいませ。ちょうどそれぐらい残っておりますわ。と崔くんは
なまじ争って来年も飲むなぞとつむじを曲げられては困ると思ったから、心よく晩酌を許した。これで片岡くんは数日の小康を得た。後年を入れておけば未練もなくなると言って毎晩余命を楽しんだ。大晦日には日頃好む魚をすっかり用意させて、酔いの口から12時まで飲み続けた。これが人生最後の杯だといよいよおつもりに達した時、除夜の鐘が鳴り始めた。お名残惜しゅうございましょうと細君が笑った。
いや、今度は決心が固い。俺も酒では長いことお前に苦労をかけた。いよいよこの一杯で永遠の禁酒だ。赤誠を示すぞ。と片岡くんは飲み干して杯を膳の上へ置くが早く火箸を取って叩き割った。
まあそんなことをなさらなくてもよろしいじゃございませんか。
いや、これぐらいやらないと未練が残る。今度は本気だ。20年来の問題を解決してしまう。
その意気込みなら大丈夫でございましょう。私も安心いたしました。と細君は嬉しがった。片岡君は人生最後の酒を汲むために愛玩の一品を使ったのである。それを割ったのだから無論誠意はあった。のみならず、今回は思い立つ日が元日にあたる。これぐらい吉日はない。
一夜明けても片岡くんの決心は固かった。
おとそのないお正月は初めてでございますわね。と細君の方が手持ち無沙汰だった。吉例でも蟻の穴になるといけないと言って、主人公自らそう手はずを決めておいたところは用意周到、まことに見上げたものである。
しかし内よりも外が大切だ。正月はどこでも進めるからね。
と片岡くんはそのあたりもとうに考えていた。お年始は名刺だけ置いて簡単になすったらよろしゅうございましょう。
そうばかりもいかないが、なに、決心さえ固ければ大丈夫さ。
それでも禁酒をなさるには一番悪い時期でございますわね。三が日はどこへいらしてもお酒が出ますから。と細君は内心危ぶんだ。
そういう誘惑の多い時の方がかえって意志の鍛錬になるよ。
会社が始まりますとまた新年宴会がございましょうね。
ある。しかし今度は幹事じゃない。
三が日とその宴会でございますわね。
おうさ、それを突破すればあとは当分くつろげる。大丈夫だよ。今までは恐れていたからいけない。
片岡くんはすっかり作戦計画を立てていた。それで雑煮だけ祝って年始回りに出かけた時も固い決心だった。2、3軒は細君の入れ知恵通りそっと名刺を置いて逃げ出した。
しかしこれではやや卑怯だと思った折から、飲み友達の津田くんの玄関で主人公とばったり顔を合わせてしまった。さあ上がりたまえ、吉例だ。
ちょっと失敬しようか。と片岡くんは度胸試しという気もあった。
いくつになっても正月はいいものだね。今日はゆっくりやろうじゃないか。
と津田くんはもう少し召し上がっていた。
いい色をしているね。
と片岡くんは褒めた。早速禁酒の決心を発表するつもりだったが、相手のほろ酔い機嫌を見て取って差し控えたのである。
朝っぱらから大びらに飲めるところが元日の苦毒さ。ただ年を取るだけの分なら何にも面白おかしいことはない。
それもそうだな。僕は今君の来るところを2階から見ていたんだよ。
これぞ好きがたきござんなれとね。 道理でうまく捕まった。覚悟をしたまえ。その代わり明日はこっちから押しかけていく。待っているよ」となお胆力を示しているうちに奥さんがお膳を運んできた。正月はどこでも支度がしてあるから手っ取り早い。吉礼だ、塗装から先になさいと津田くんが命じた。片岡くんは発表が遅れるとともに、仮に今から禁酒するとしてもと考え始めて、明日明後日は来客があるに決まっているし、その先に新年宴会というどえらいやつが控えている。無論決心は固い。今さら翻すのではない。交際上よんどころなく伸ばすのだ。何も元日早々ここの奥さんに恥をかかせることはないと、ついで度胸を据えたから。どうぞ一つと奥さんに勧められた時、恐れ入りますと受けて、少しも悪びれた様子を見せなかった。片岡くんは朝から鎧を着たような重苦しい気分に圧迫されていたが、今やそれが取れてすっかりくつろいだ。元日が元日らしくなってきた。新年宴会までだと思えば心にやましいところもなく、年齢にも励みが出て、それから三四軒回った。最後に佐原くんの家を辞したのは夜の十時過ぎだった。停留場まで送ろうかと佐原くんが言ったけれど、いや大丈夫だと片岡くんは答えた。朝の大丈夫とは大丈夫が違う。とにかくその角まで送ろうと佐原くんは責任を感じて門までついてきた。いや本当に大丈夫だ。明日待っているぜ。津田くんも堀川くんも来る。ありがとうと謝して片岡くんは歩き出した。案外足取りが確かだったので、佐原くんは安心して引っ込んだ。片岡くんは酒を過ごすと主従の芸当を演じる。もじもじ、ここの停留場まではまだよほどありますかと、しばらくの後水泡満散として通行人に聞いたのはその助曲だった。停留場はあっちですよ。こっちへおいでになると遠くなるばかりですと、その人が笑いながら教えてくれた。遠いのは苦にならない。でもこっちには停留場はありませんよ。なくてもいい、一緒に参りましょうと片岡くんは追いすがった。ダメですよ、遠くなるばかりですよと親切な人は片岡くんを捕まえて停留場の方へ振り向けて小づいてくれた。あら、覚えていろよと片岡くんは憤ったけれど、遠いのは苦にならないが道のだだっ広いのに弱ると言いながら、そのまま引き返し始めた。そこは実際広いことは広い往来で、両側に街路樹が植えてあった。片岡くんはそれを一本一本千鳥にかけて道幅を測るから、ますます広きを覚える。かなり歩いたつもりだけれど、容易に停留場へ出ない。広いにも広いが遠いにも遠いと、街路樹の柵にもたれて暫時休憩と決めた。どうかなさいましたかと通り合わせた人が寄ってきた折、片岡くんはうなっていた。
出られない、どうしても出られない。
出られないことはないです。
いや、どうしても出られない
と片岡くんは泣き声を出したが、どこへも入っているのではない。柵につかまって一本の木の周りを外から四角にぐるぐる回っているのだった。だいぶ酔っていますなと通行人は片岡くんを柵から引き離して、どこへいらっしゃる。
うちへ帰る。
お家はどこです。
余計なお世話だと決めつけて、
片岡くんはまた道幅を測り始めた。 それでも本性をたがわず善児停留場へ近づく。
どうしても通れない
とつぶやいてついに立ち止まった時、片岡くんは電信柱とにらみっこをしていた。片岡くんが右へ避けると電信柱が右へ寄った。左から抜けようとするとまた左へ動いた。
一体何本あるんだろうと
大地に座って眺め入っているうちに眠気を催して横になった。すぐそばがドブだ。片岡くんはもう少しのところまでこぎつけた。幸いそこへ巡査が回ってきて、もしもしと揺りさましてくれた。
なんだ
なんだじゃありません、ここは往来ですぞ。
往来だ
と片岡くんはあくびをした。かなり長く寝ていたと見えた。もうだいぶ老けていますから早くお家へお帰りなさい。
もう寝ちゃいけません、お宅まで送りましょう。どこですか。
巡査は片岡くんを助け起こそうとした。
赤坂だ。
遠方ですな、もう電車はない。どうです、車を呼んできてあげますからおとなしく帰ってください。
帰ると
片岡くんはそのまままた寝てしまった。元日の進行に車屋は客待ちをしていない。巡査は車屋を叩き起こすのに手間を取った。やはり酔っていてデシブルのをお願い申して現場へ来てみると、片岡くんはドブの中でいびきをかいていた。
旦那、これはごめんこむりますよ、
ドブに落ちているんじゃ少し話が違いますと車屋はプリプリした。
いやさっきは落ちていなかったんだ、まああげてやってくれ
と巡査も持て余した。
厄介な野郎だな
と舌打ちをして、車屋は片岡くんを引き上げた。片岡くんはくしゃみをしたから死んでいるのではなかった。
わしはこれでごめんこむりますよ
と車屋は逃げようとした。
まあ待ってくれ、どうにかなるまいか。
とてもダメです、この通りドブドロだらけですから。
君のところに荷車があるだろう。
ありますが、わしもまだ荷車を引くほど落ちぶれないつもりです。
まあまあなんとかそこのところを都合つけてくれ。
この通りもう腰が立たないんだから売っちゃっておけば凍え死んでしまうと巡査がなお懇願したので、車屋もとうとう納得した。間もなく荷車が来て、片岡くんは助けられながらそれへ這い上がった。
実に臭いな。臭いですよ、
お歯黒ドブですからなと巡査と車屋は片岡くんのマントの裾で手を拭いた。
旦那、赤坂はどのあたりですえ
と車屋が行く先を確かめたら、旦那様は懐から年賀の名刺を出して振りまくほどに分別がついていた。
よろしく頼むよと巡査が車屋に言った。すまない
と片岡くんはたちまちに車の上に置き直った。
やっぱり本性をたがわずだな
と巡査は全国からの親切を謝されたと思って嬉しがったが、片岡くんは
しかし新年宴会までは飲ませておくれ
と細君のことを考えていたのだった。
はっ、こんなになってもまだ飲む算段をしていなさるか
と笑って、車屋は荷車を持ち上げた。弾みをくって片岡くんは仰向けに倒れたが、そのまままた寝てしまった。
その頃、片岡夫人は女中と交代に門口を出たり入ったりしていた。夕刻主人が戻らなかった時、これはもう禁酒が破れたものと察したが、10時11時と音沙汰がなかったので
不安を催した。それでも最初のうちは、
キヨや、旦那様はまたドブへでも落ちたんだよ。あんなにドブの好きな人はいないからね。
と強いことを言って鷹をくくっていた。それから12時までには、
キヨや、私気が気じゃないよ。
まさかお堀じゃあるまいと思うけれども、と自動車の音が聞こえる度ごとに角へ出てみた。1時近くなった時、
本当に人の心も知らないで、
と細君はもういても立っても落ち着かなかった。大川じゃなかろうかとまで考えたのである。1時半になった。世間は新刊と静まった。もう自動車も通らない。
奥様、旦那様が荷車で、
と突然女中が門のところからわめいた。はっと細君は膝についていた両手を滑らせた。同時に、
大変ですよ
と呼ぶ車屋の声が聞こえた。てっきり電車に轢かれたと思い込んで駆け出てみると、主人公が荷車の上で動いていた。
おけがは、
と恐ろしくかんばした。
けがはありません、
ドブの中に寝ていなすったんで、
と車屋は片岡君の襟首に手をかけた。
まあようございましたわね、
と細君は助け下ろそうとした。
うっかり触れませんよ、糸ミミズがついていますぜ、
と車屋はつまはじきをしたが、細君はドブへ落ちてもらってこんなに嬉しかったことはなかった。
ページのない読書会。
佐々木久仁作、一年の計。朗読は斉藤由織でした。また次回、名作でお耳にかかりましょう。